神が発せられた言葉、神の現れによる新時代の到来。6000年間にわたる神の経営、救いの計画が終わりを告げようとしている。そして神の国の門は神の現れを求める人々にすでに開かれている。兄弟姉妹たちよ、何を待っているのか。あなた方が探し求めているものは何か。神の現れを待っているのか。神の足跡を探し求めているのか。ああ、神の現れがどれほど慕わしいものか。だが、神の足跡を見出すことがいかに難しいことか。今のような時代に、このような世界で、神の現れる日をこの目で見るために、何をしなくてはならないのだろうか。神の足跡をたどるには、何をしなければならないのだろうか。神の現れを求める人であれば、誰でもそのような疑問を持つものである。あなた方もそのような疑問を抱いたのは一度や二度ではないと思うが、その結果はどうだったか。神はどこに現れるのか。神の足跡はどこで見つかるのか。そうした疑問に対する答えは見つかっただろうか。そうした問いに対して次のように答える人が多い。神は自分に聞き従う人々に現れ、神の足跡は私たちのただ中にある。そんなに難しいことではない。決まりきった答えであれば誰にでも言える。だがあなた方は神の現れとは何かを、神の足跡とは何かを本当に理解しているのか。神の現れとは、神が仕事を行うために自ら地上に来ることである。神としての身分と性質は保ったままで、また神自身の方法で、神は時代を始め、時代を終わらせるために人間世界に下ってきた。このような神の現れは儀式のようなものではない。それは何かの印でも、絵画でも、奇跡でも、大いなる幻でもない。ましてや、宗教的な儀式でもない。それは実際に手で触れ、見ることのできる動かしがたい事実である。このような神の現れは何かの手順を踏むためのものでも、短期間の仕事のためのものでもない。それは神の経営、救いの計画の中にある一つの段階を実現するためのものである。神の現れは必ず何かの意味があり、必ず神の経営、救いの計画と関係している。ここで言う現れは、神が人を導き先導し開く時の現れとは全く異なる。神は自身を表すたびに、神の大いなる技の一つの段階を実行に移すのである。この働きは 他のどの時代の働きとも異なる。それは人には想像もできないもので、人が経験したことがないものである。その働きは新しい時代を到来させ、古い時代を完結させるもので、新しい一歩進んだ人類を救う働きである。さらには人類を新しい時代に導き入れる働きである。神の現れが持つ意義はそこにある。神の現れについて理解するとともに、神の足跡をどのように探し求めるべきなのだろうか。この問いに答えるのはさほど難しくはない。神の現れがあるところで神の足跡も見つかるからだ。そう言うと単純に聞こえるが、実際に見つけるのは単純なことではない。多くの人は神がどこで自分を表すか、ましてや神がどこで自分を表したいか、表すべきかを知らないからである。ある人々は聖霊の働きがあるところには神が現れると何の考えもなく思っている。または霊的な指導者がいるところに神が現れると思っている。あるいは人々の知名度が高いところに神が現れると思っている。そうした考えが正しいかどうかは今のところは深く考えないでおこう。このような問題を解説するには、まず目的をはっきりさせる必要がある。私たちが探し求めているのは神の足跡である。霊的な指導者を求めているのでもなく、ましてや有名人でもない。私たちがたどっているのは神の足跡である。神の足跡を探し求めている私たちは、神の心と神の言葉、神の発する声を探り求める必要がある。神の新しい言葉があるところには神の声があり、神の足跡があるところには神の技があるからである。神による表現があるところには神の現れがあり、神の現れがあるところには真理と道と命がある。神の足跡を探し求める中で、あなた方は神は真理であり道であり命なのですという言葉を無視していた。そのため真理を受け取っても神の足跡を見出したとは思わない人が多いのである。ましてや神の現れを認めることなどない。なんと大きな過ちだろうか。神の現れは人が思うような形で来ることはない。ましてや神が人の言うままに現れるようなことはない。神は自分の判断で動き、自分の計画に従って働く。さらに神には神自身の目的と方法がある。神は自分のしようとすることを人に相談したり話し合ったりする必要はない。ましてや一人一人に自分がしようとすることを知らせるようなことはない。これが神の性質であり、それはすべての人が認めるべきことである。 もし神の現れをその目で見たいと思うなら、神の足跡をたどりたいと願うなら、自分自身の観念というものを超越しなければならない。神にこれをせよ、あれをせよと命じることは許されない。ましてや神を自分の枠の中に閉じ込めたり、自分の観念の中に押し込めたりすべきでない。そうではなく、どのように神の足跡をたどるべきか、どのように神の現れを受け止めるべきか、どのように神の新しい働きに従うべきかと問うべきなのである。これが人のすべきことである。人は真理ではなく、真理を持っているわけでもない。人の本分は探し求め、受け入れ、従うことである。アメリカ人でもイギリス人でも、どこの国の人でも、自分という枠を乗り越え、自分という存在を超越し、神の創造物として神の働きを見なくてはならない。そうすれば神の足跡を枠にはめることはないだろう。それは特定の国や民族に神が現れることはないだろうと考えている人が多いからである。ああ、神の働きの意義はなんと深く、神の現れはなんと重要か。それは人の観念や考えで測ることなどできるのだろうか。そのため神の現れを探し求める際には、自らの国籍や民族性という枠を突き抜けるべきである。そうすれば自分自身の観念に制約されることなく、神の現れを喜び迎えることができる。そうでなければ暗闇の中にいつまでもとどまり、神から認められることもない。神は全人類の神である。神が自分を一つの国や民族の所有物とすることはない。神が自分の計画にある働きを、形式や国、民族といった制限を受けることなく行う。これまであなたはこのような形式を考えたこともなかったかもしれないし、そのような形式があることを否定するかもしれない。神が現れる国や民族は差別されている最貧国かもしれない。しかし神には神の知恵がある。神は自分の力によって、また自分の真理と性質を通して、自分と心が一つになっている人々をすでに得ている。それは神が求めていた人々で、神に征服され、苦しい試練とあらゆる迫害に耐え、最後の最後まで神に従うことのできる人々である。神が形式や国の制約を受けずに現れる目的は、神が自分の計画通りに働きを完成できるようにするためにである。例えば神がユダヤの地で肉となった時、その目的は十字架の働きを完成させ、人類をあがなうためだった。しかしユダヤ人は、神にそのようなことができるわけがないと考えた。神が肉となって、主 イエスの姿をとって現れることなどありえないと考えたのである。このありえないという思いがユダヤ人が神を罪に定め神に敵対してしまう原因となった。そして最終的にはイスラエルの破滅へとつながった。今日も多くの人が同じような間違いを犯している。神は今すぐにでも現れるかもしれないとあてもなく言いながらも、神の現れを罪に定める。そのありえないという思いが再び神の現れを自分たちの想像できる範囲に押し込めてしまっているのである。私は神の言葉に出会ってそれを一生に付した人々を数多く見てきた。このような態度は神を罪に定め冒涜したユダヤ人と何ら変わりがないのではないか。真理と真剣に向き合うことがなく、ましてや真理を慕い求めることもしない。ただ闇雲に研究し気楽に待っているだけである。そのように研究し待っていることで得られるものは何なのか。あなたは神から個人的な導きを受け取ることができるか。神が語った言葉を聞き分けることができないなら、神の現れをどうやってその目で見ることができるのか。神が現れるところでは真理の現れと神の声がある。真理を受け取ることができる人だけが神の声を聞くことができる。そしてそういう人だけが神の現れを見ることができる。まずは自分の観念を脇に置きなさい。立ち止まって次の言葉をよく読みなさい。あなたが真理を慕い求めるなら、神はあなたの知性を明るくし、神の心と言葉を理解できるようにしてくれる。ありえないという思いを脇に置いておきなさい。人が不可能だと思えば思うほど、実際に可能になる。神の知恵は天より高く、神の思いは人の思いより高く、神の働きは人の思いや観念をはるかに超越するものだからである。不可能であればあるほど、そこには探し求めるべき真理がある。人の観念と想像を超えるものであればあるほど、そこには神の心が詰まっている。どこで自分を表そうとも、神は神だからである。神の本質が現れる場所や方法で変わることはない。神の性質は、神の足跡がある場所によらず、いつも同じである。神の足跡がどこにあろうとも、神は全人類の神である。例えば、主イエスは、イスラエル人の神というだけでなく、アジア、ヨーロッパ、アメリカの人々の神でもある。さらに言えば、全宇宙で唯一無二の神である。だから、神の語る言葉から神の心を探し求め、神の現れを発見し、神の足跡に従おう。 神は真理であり、道であり、命である。神の言葉とその現れは共存する。また、神の性質と足跡はいつでも人類に対して開いている。兄弟姉妹たちよ、ここに記した言葉に神の現れを見て取ってほしい。そして新しい時代に向かって神の足跡をたどって行き、神の現れを待ち望む人々に用意された新天新地にたどり着いてほしいのである。